茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月は1ヶ月にわたりミュージシャン向谷実さんをお迎えして、劇的に変わりゆく音楽業界の現状についてたっぷりと伺ってきました。 Twitter、Ustream を使うことで誰もが音楽を作り、そして発信していける時代がやってきました。ところが実際に曲を録音し発表した向谷さんは、この試みがすぐに大流行していくとは考えてはいません。音楽だけではなくラジオも含めて問われていくのかもしれない、その理由とは。トークトゥートーク最終回となる今回のキーワードはプロフェッショナルとクオリティ。
向谷さんのお話を聞いている、ユーストリームとツイッターで出来上がった最高の、作品、これは本当に大きな革命だというふうに思うんですね。つのはそこには音楽プロダクション、それからもちろん芸能プロダクションもそうだし、それからジャスラックや何やらやというものが介入しないで自分たちで作っちゃって、で自分たちとそれからそれを見守っていたツイッターのお客さんと一緒に作って、でできちゃうわけでしょ。
そうなんですよ。
こんなことやったら、今後ジャスラックや、音楽プロダクションや、レコード屋は、どうしたらいいんですか。
そこなんですよね。でね、これが現時点ではジャスラックは別にいいんですよ。あれは別に管理するかしないかっていうのは選択の自由があるから。はい、だから、それよりも、今のところですね、結構接触が来るかなと思って来ないのがレコード会社。音楽出版社の人たちは、だから相当様子見なんですよね。だから僕のことどう思ってんのかなっていうのは。
まず敵でしょう。
いや、どう。
音楽出版、それから、いわゆるレコード会社、メーカーですね。にとっては、こんなことやられちゃったら、これがね、ブームになった日には、アーティスト。
で、これは最後の登場かな、僕も。
だ、潰しにかかられるか、これが一大ブームになって、これが常識になっていくのか、業界のスタンダードになっていくのか、これは、
だから、自転車乗るときに、やっぱり補助輪が必要だっていう人がいるわけですよね。で、その補助輪っていうのを、つまりアーティストを大きくするために必要な、プロダクションなり、それから、音楽出版はその楽曲をプロモートするために必要だし、で、そういったものが将来的な発売後に起きるその分配のためにジャスラックが必要だりっていうのは、その一人歩きをする上には絶対必要なものだっていうのは常識としてあって、
これまで、ね、
で僕らもずっとそれできたわけですよ。
カシオピアの時はそうでしたよね。
30年以上そうできたとね。であまり最初分からなかったんですけど、どうなってるかと。で今の若い人たちに、じゃあこの向谷クラブみたいなことすぐやったら成功するかっていうと、生意気なようなこと言いますけどね、やっぱりそれはちょっと無理かもしれないと。
さあ、こっから大事な話ですよね。今向谷さんが中西恵三さんとユーストリームを使ってツイッター作って曲大成功大正解で革命を起こした。じゃあ誰もがツイッターには参加する権利があるし、誰もがユーストリームで曲を作ることもできる、けれどもそのクオリティの差というものは実は厳しく問われる時代になる。
そうなんですね。やっぱり物事を可視化するってことはその赤裸々に物が見られてるので、良し悪しも含めて全部分かっちゃうわけじゃないですか、だからそこは最終的にはそれぞれの人の責任範囲の話になるんですけど、面白い現象っていうのはですね、やっぱり稚拙なものは視聴者も増えないし、同じなんですよ。だから全ての世界が、やっぱりいいものには人が集まると。だからそういったものを刺激として切磋琢磨してどんどん伸びる人は多分出てくると思うんだけど、何でもいいからやっちゃうわみたいな人は、もうやっていくうちにどんどんつまらなくなって陳腐化すると。だから同じようにそこには競争原理も当然発生するし、弱肉強食みたいなこと起きるかもしれないし、それはもうこの生きてる社会っていうのがそういうものがレギュレーション化してるので、それがユーストリームになったからってなんかもう皆さん大花開きで芸術のもう大革命が来るとは思わないと。
それはわかりますね、
やっぱりちゃんとしてないとダメだよ
って。クオリティの差がより明瞭に出てくる世界だなと。でも競争すごくなるし、ただこの手法としてね、手法として大メーカーの大スターがあえて ユーストリームで、うん、というこの仕組みをね使ってくるかも分かんないね。
徐々にはありますよ、ただどうもですね、これ僕すごい生意気な言い方してますけど、そこが僕はまだ自然に見えないんですよ多分打ち合わせをたくさんしてるだろうし、
そういやだから、ね、打ち合わせは綿密にするプロフェッショナル、いろんなやつ人入れて、うん、専門家で作るけども、手として皆さんと一緒にこういうふうに作りましたものが今後出てくる可能性ありますね、
うん、そうですね。だからやっぱり自分が自分にびっくりできるっていうのが一番音楽やってる時に一番こう大きな エネルギーが出てるっていうか、俺僕こんなことできちゃったみたいなのが年関係なくね必要なことだと思うんですよ。で僕もそれなりに、まあ、一応ベテランの領域かもしれないですけど、今多分20代の時にちょうど梶原さんがよくやられてた頃に番組とか出ると、まあ、東京ではあんまりそういうことなかったんですけど、地方に行けば行くほど必ずカシオペアを紹介するときにその一つのレギュレーションのもとに喋られるんで、
はい、
今夜の歌のお客様って紹介されるわけですよね。僕は最初に喋るんですけどすいません、歌ないんですけどつまり歌のないバンドが全国回ってるっていうことが、もうラジオ局ではもうありえなかった時代、
まあ、そういえばそうですね。
でそういうところ僕来てるので、うん、やっぱりその何だろう、自分が自分でこういうことやったらラジオにも出れたし、いろんな人が増えてること自体も驚きだったんだけど、現場の人も驚いたんじゃないかなと思うんですよ。だからそういうお互いプロフェッショナルの人たちが驚きながら、やっぱりラジオもこれからすごくいい感じで伸びてくる可能性あると思うんですね。なんでしょう、ポッドキャストも含めてそうだし、でやっぱり僕はこういう放送やなんかでもやっぱりプロの人たちの技がものすごい僕らも刺激になるし、はい、今日の番組もね、梶原さんのとても僕のあんまり話したことないことまでどんどん引っ張り出されてるので、さすがだなと思ってるんですけど、でこういうところってユーストリームやツイッターとラジオやなんかがやっぱりその最終成果物としては結構もう同じ土俵に立てるところまで来てるのかなと思うので、
本当そうですね。
そうなった時やっぱりクオリティっていうものが最終的に分かれる部分のところだと思うん
です。そうですね、中身ですね。
だから映像の方も同じことが言えてて、やっぱりいい映像で出したいと思ったら、やっぱりいいその映像のエンジニアの人たち、技術を持ってる人が入んないとダメなんですよ。音なんか持つそうですね、誰でもレコーディングできるわって言ったらもうまともな音楽できないけど、そこにプロフェッショナルなエンジニアが入ってくるんでビシッとしまっていい音になると。だからプロとそれからそれを支えるいろんなそのインフラが、こういう新しいメディアの中でどんどん使われるっていうことで、コンテンツの花が開くことでですね、今世の中でよく言われている音楽の売り上げが下がってるとか、
レコード店がどんどん潰れてるとか、
でもそれは僕らの撒いた種でもあるんですよ、やっぱり自分たちが真剣に音楽に向き合って、そして皆さんと向き合っていいものを作るために苦労もするだろうし、悶々とするかもしれないけど、その一瞬一瞬を全部お見せすることによってみんなが共有できる、そういった音楽がこの21世紀で話し合ってんじゃないかなと。
これは向谷さんがなすったことは実は音楽の世界の話だけではなくて、なんか日本国や世界の産業のどうも革命の今一端を垣間見る思いがしましたね。
いやそれは本当に光栄でございます、そう言っていただくと、はい